それでは新約聖書ピレモンへの手紙どうぞお開きください。獄中で産んだ我が子ネシモのことをあなたにお願いしたい。あなたのところから逃げ出した、しかも盗みを働いた奴隷オネシモを許してあげてほしい。これがパウロがピレモンに望んだことでした。また同時にパウロはピレモンに彼を兄弟として受け入れて共に働くことも望んでいます。このパウロからの願い、ピレモンはどんなふうに受け取ったんでしょう。というのは、人を許すということは非常に難しいことです。特に人の罪を許すということは大変難しいことです。で、同時に私たちはそれが神様の御心であるということを知っています。しかしなかなかできるものでもない。どうしたらいいのか。感謝なことに御言葉はそういったことにもちゃんと答えを与えてくれています。で、皆さん、私たちが人のした悪に対して、罪に対して彼らを許すことができるものになっていくために必要なことっていうのは、我々一人一人が神様の許しというものを覚えることです。そこから全てが始まります。自分が許されたということを私たちは覚えなきゃいけない。ちょうどパウロがエペソ人の手紙の中でこんなことを言います。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいって。そんなふうにパウロがエペソの兄弟姉妹たちに教えるわけです。キリストにおいてあなた方を神様が許してくださったように互いに許し合っていきなさい。だから私たちに必要なことっていうのは、私がまず許されたんだ、神様によって許されたんだということを覚えることです。もちろんこのことはパウロ自身、コロサイ人の手紙の3章の13節のところでも教えています。前にお話したように、パウロはピレモンのところにこのピレモンへの手紙とコロサイの手紙とを持っていきます。というのは、ピレモンはコロサイという町にいたからです。そのコロサイ人の手紙の中での3章の18節のところで彼はこう言います。私たちは皆、ごめんなさい、3章の13節のところで、コロサイの3の13節のところで、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいって。こんなふうにパウロがコロサイの人々にも教えました。もちろんピレモンもその手紙を読んだでしょう。確かに私たちにとっては難しい、人の罪を許すっていう行為。しかしそれは不可能なことを言ってるわけじゃありません。可能なんです。どうしたら。自分が許されたということをまず最初に覚えることで、そこから始まるんです。二つ目に必要なことっていうのは、これも全てに共通することですが、神様の助けをいただかなければならないということです。思いますよ、皆さん。人を愛することほど難しいことはないって。でしょ？人を愛することってのは大変なことです。難しいことです。私たちの力で一生懸命やろうとしたって、それが叶わないということは、もう我々がもう経験してきていることです。しかし感謝なことに、それは決して不可能なことではなくて、可能なことです。神様の助けによってそれがなされるんです。というのは、人の罪を許し、人を本当に心から愛した人、すべての点で完璧だった人、それは誰かって考えたら、当然イエス様じゃないですか。イエス様はすべての人を神の愛で愛し、そして彼らの罪を許し続けてこられた。 そして我々イエス様を信じた者に神様が何をなさるかというと、我々をある人に似るように変えようとするんでしょ。誰でした？我々をキリストに似た者に変えようとする。つまり神様の私たち救われた者のうちに成してくださっている働きというのは、我々をますますイエス様に似た者に変えようとしているんです。これは聖霊なる神様の働きであると、コリント第2の3の18にあるように、そんな働きを神様が私たちのため、私たちのうちで成してくださっている。だから我々が変えられていけばいくほど、私たちは思いません？イエス様が愛したように人を愛するものに、完璧でないにしても少しずつ変えられていくし、イエス様が人を許したように私たちも人を許すものに、完璧でないにしても徐々に変えられていくって。それが神様が私たちのうちになそうとしておられる働きです。そのために必要なことっていうのは、我々が常に神の助けをいただき続けることです。神様どうぞ私を助けてくださいと。そうして私たちは神の前に助けを求めることができるし、その神様の助けによって神の御心を実践することができるんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだと。パウロがピリピ人の手紙の4章の13節で言うように、神の助けによって神の御心を行っていくことができるんです、ね、ですから確かに人を許すということは難しいことです。しかしそれは可能なことだって。同時にね、皆さんね、この人を許すっていうのは救われている人の特徴です。いいです。本当のクリスチャンの特徴というのは人を許すんです。ちょうどマタイの18章のところでイエス様がこんなお話をなさった。それは1万タラントの借金のあったもの、覚えてらっしゃるでしょ。主人にどうぞご猶予ください、そしたら返しますからと言いました。主人はかわいそうに思って許してやったって。誰かの計算によると6000億円もっとかもしれません。到底私たちが払いきれない借金、返すことのできない借金を主人が帳消しにしてやった。許された後すぐ彼が何をしたか。今度は自分が100でなり100万円ぐらいを貸していたその友達に出会って、その友達に対して借金を返せというわけです。友達がもうちょっと待ってください、ご猶予ください、そしたら必ず払うから。しかしこの許されたしもべはその人を許すことはできなかった。その時に主人がこういうわけです。借金の全部を返すまで彼を獄裡に引き渡したって。どうして憐れみを示してやらないのかって。その18章のマタイの18章の35節でイエス様は、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのですって。非常に厳しいことをイエス様はおっしゃったんです。心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるって。ここでイエス様は、我々が人間の人の罪を許したら、その見返りに罪の許し、救いを与えてくださるのかっていうと、そんなこと言ったんじゃないんです。ね。それだったら行いによって私たちの罪が許されるということになるわけです。そんなことイエス様おっしゃってない。しかし、心から人を許そうとする、それはその人が許されてるからなんです。つまり救われている人は完全でないにしても人を許そうとするんです。それが救われた人の特徴なんです。パウロがここでピレモンに願ったことっていうのは、ピレモン自身がよく知っていたことです。罪の許しっていうものがどれほどクリスチャンにとって必要なのか、兄弟姉妹が互いに許し合っていくということがどれほど大切なことであるか、そのことはピレモンがよく知ってました。そしてパウロは今ここにこのピレモンに対してそれを実践するようにと進めるわけです。で、なぜかと言いますとね、皆さんね、この手紙を今ピレモンは読んでるんです。その場所を想定してみてください。 彼はパウロの直筆の手紙をもらってその手紙を読んでるんです。この手紙は愛するテキコから託されたものです。今渡されたものでした。テキコからもらった手紙を今ピレモンが読んでるんです。そこにテキコが立ってんです。でその横に、ひょっとしたらその後ろにピレモンのところから逃げてった、盗みを働いて逃げてったオネシモがいるんです。そんな状況の中でピレモンはこの手紙を読んでるんです。ピレモンはこのオネシモを見たときにいろんなことを考えたかもしれない。よくもずうずうしくここへ戻ってきたな、ってよくここに戻ることができたな、怒りを持って彼を見たかもしれない。前回お話したようにその当時主人は奴隷を捕まえて殺すこともできたんです。そういうふうにしようと思ったかもしれない。そんな中にあってパウロがこのピレモンに対してオネシモを許してやってほしい、そのように懇願するわけです。で、今私たちはこの8節のところから御言葉を見ていくわけですけれども、この8節のところから8節9節を見ますと、そこにパウロがどんなふうにピレモンにオネシモのことをお願いしているか、その方法を我々は見ていくことができます。で、実はこれだけじゃないんですけれども、この御言葉によってパウロという人物がどんな人だったのか、それを我々は少し見ることができます。まず8節をご覧いただきますと、私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、ってこんなふうにあります。パウロはここであなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからずに命じることができる、何を言ってるのかって、パウロは自分がどのような神様からの務めをいただいているかよく知ってました。パウロは使徒でした。そのような大切な責任を負っているこの人物がその権威を持ってピレモンにこういったことをしなさいと命令を与えることもできたんです。ですから彼はキリストにあって少しもはばからずに、つまり彼自身はこのような務めをキリストからいただいたゆえに、私はその権威に基づいてピレモンに命令を与えることができるというんです。神様から選ばれた特別な使徒です。十二使徒のところに名前は連ねていませんけれども、間違いなく神はパウロを使徒として召された、そのことを彼は確信してました。だからその権威を持って彼はこの命令を与えることができたんですが、見てください、彼はそれをしようとしなかったんです、ね、できることを知ってました。でも彼はそれをしなかったんです。で、その後こういうわけですから、むしろ愛によってあなた方にお願いしたいと思いますって。パウロは権威によってこのお願いをしたのではなくて、彼は愛によってこれをするんです。この8節の最後に出てくるこういうわけですからっていう言葉は、言語では一番最初に出てきます。8節の最初に出てきます。というのは、これは前の言葉にかかってるからです。前の言葉を受けてるからです。で、前に何をパウロはピレモンに送ったか、話したかっていうと、ピレモンのその行いによって、パウロ自身が大きな慰めと励ましを受けたっていうんです。そのことが7節に出てきましたでしょ。パウロはこのピレモンの愛によって、彼の信仰によって大きな慰めや励ましをもらったんです。そしてパウロだけじゃなかった。他の兄弟姉妹たちもそうだったんです。で、それほど素晴らしい影響を与える兄弟だったから、このピレモンに対してパウロは愛を持って接してるんです。 そしてパウロが期待したことは、ピデモンがパウロや他の兄弟姉妹を励ましたように、慰めたように、その励ましとその慰めをこのオネシモにも与えてほしいっていうのがパウロの願いだったんです。そして三つ目にこの願いというのを彼は個人的にしています。この9節の後半見てくださいます。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロがって、パウロ自身のことをこんなふうに記しています。ピレモンがこんなことを知らなかったわけじゃないんです。ピレモンは知ってました。でパウロは自分のことを私は年老いてるって言うんです。で年老いてる、確かに実年齢、おそらくこの当時パウロは60歳ぐらいであったろうと言われてるんです。で今の60歳とは違います。その当時の60歳というのは、まあ確かに年を老いてると言ってもおかしくなかった。ね、ところが、ね、皆さんね、おそらくピレモンも同じような年齢だったんです。だって私たちが見てきたように、このアルキポという人物は、このピレモンの息子であるとするならば、もうこの息子は教会の中で大切な働きをしていた、牧師をしていた、宣教師をしていた。するともう成長した子供がいたわけですから、ピレモン自身もパウロと同じような年齢だったと推定することができます。じゃあなんでパウロはここで同じような年齢の人物に年老いてなんてことを言うんでしょう。おそらくここで言いたかったことっていうのは、実年齢よりも肉体的な話、肉体の年齢とでも言いますか。というのは、確かに年齢的にはそんなに違いがなくても、パウロの信仰者として生きたその年数を振り返ってみたら、大変な生活だったわけでしょ。コリント第2の手紙の11章のところにパウロはそのことを記しています。よく皆さんもご存知のように、パウロ自身は大変な経験をしてきたわけです。彼が言うのは、私の労苦は彼らよりも多く、労に出られたことも多く、鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばだったって言うんです。一回じゃない、何度もって言うんです。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度もあるって。40回受けたら死ぬって言うんです。そのギリギリのところまで鞭打ちの刑を受けてるんです。5回も。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともある。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠れる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。これがパウロの信仰生活。パウロのクリスチャンとしての生活というのはこういうもんだったというんです。ですからパウロの体っていうのは衣で覆ってたかもしれません。しかし衣を剥げば傷だらけだったでしょう。他の同じような年齢の人が経験したこともないような苦痛というものを彼は経験してきた。今の時代でも我々は人はさまざまな苦労を通して老けると言います。実際の年よりも浮いて見えるって。おそらくパウロ自身も人々が見たときに綺麗な顔をして肌もすべすべでとんでもなかったと思います。大変な生活をしてきた。おそらくそういったことを思って彼はこういうふうに自らのことを言ったんでしょう。同時に彼はまたこう言います。今はまたキリストイエスの囚人となっているって。キリストイエスの囚人であるって。パウロはここで彼のことをよく知っているピレモンに対して、私はイエス様を信じてから神様に忠実に生きようとしてきたって、そして今私はこうして獄中にいるって、軟禁状態にあるって、でも私はそのことを後悔もしていないし、逆にそのことを感謝し喜んでるって。 このようなことを思ってパウロはこの私があなたにお願いしたいんだって。どう思います？この手紙を受け取ったピレモン。ただでさえもパウロからのお願いであれば聞こうとするんですが、パウロがこうして私は主に従ってきてるし忠実に生きようとしてるって、その私がピレモン、あなたに特別にお願いしたいことがあるって聞かないわけにいかないじゃないですか。このようにしてパウロはこのピレモンに彼の願いを伝えるわけです。決して権威に基づいてではなかった。なぜパウロがこのピレモンに対してどうぞオネシモを許してやってくれって、そしてオネシモと共に働いてほしいっていうような願いをしたんでしょうか。彼の懇願の理由というものが10節から14節のところに出てきます。5つの理由がここに記されています。見てくださいます。一つ目は獄中で産んだ我が子オネシモのことをっていうんです。最初にパウロがこのピレモンに言いたかったことは、ピレモンよって、彼を受け入れてやってくれって、彼と共に働いてくれって。なぜならオネシモはクリスチャンになったから、オネシモは救われたからって。パウロ自身が伝道し、この軟禁状態にあっても福音は捉えられることなく広がっていって、オネシモの心を捉えました。オネシモがこの救いを受け入れた、だから彼を受け入れて彼と共に働いてほしいとパウロは彼にピレモンに対して勧めるわけです。二つ目に11節の御言葉を見てみますと、このオネシモはクリスチャンとして成長してたんです。ご覧くださいますか。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなってます。このオネシモはパウロの信頼を得ていました。私にとって彼は役に立つものだって言うんです。かつてオネシモはピレモンにとって役に立つ人物ではありませんでした。無益な使い物にならない、そんな存在でした。しかし今は違うって、主人にとって役に立つ有益な存在であるって。でパウロはここでシャレを言ってます。そんなところからもパウロ自身の人柄というものを見ることができるんですけれども、というのはこのオネシモという名前ですね、この名前の意味っていうのは役に立つものっていう意味があるんです。ですからここでパウロが言ってることっていうのは、オネシモという名前、役に立つものという名前持っているこのオネシモは、かつては役に立たないものであったって。しかし今、役に立つもの、このオネシモは本当にお互いにとって役に立つものになったって。彼はパウロにとって役に立つものになった。ピレモンにとって役に立つものになった。なぜでしょう。それは彼がイエス様を信じた、それだけじゃなかった。彼は信仰にあって成長したんです。だから役に立ったんです。で、皆さん、このオネシモっていう人物がどれだけの信仰歴があったか、詳しいことは分かりませんが、そんなに長くなかった。しかし、はっきりしていることは、信仰年数がどれだけであろうと、彼は成長していったんです。だから、この大切な使徒にとって役に立つものになったんです。パウロにとって彼はそばに置いておきたかったんです。それほど貴重な存在だったんです。あなたはどうです？神様にとってあなたは役に立つ存在かどうかです。あなたは教会にとって役に立つ存在かどうかです。もしあなたが神を愛して神様に忠実に生きて神様になって成長しているならば、あなたは間違いなく成長し、それゆえにあなたは教会にとっても役に立つものです。このことは我々一人一人が 自らに問いかけてみなきゃいけない。私は本当に主にとって役に立つ人物なのかどうか、そんな信仰者なのかどうかです。ただ私は信仰歴を重ねてはいながら、まだ幼子であり、考えも未熟であり、信仰も弱く、神の役に立たないような、そんなものであるのかどうかです。それが私だってもしおっしゃる方がいらっしゃったら、あなたは次の質問しなきゃいけない。あなたはそのままでいいんですかって。あなたはそのような状態でこれからも歩み続けていくんですか。それとも今その自らの怠惰を悔い改めて、神様、私はもっとあなたの御言葉を愛して、御言葉に従ってあなたの役に立つものになりたいと悔い改めるのかです。そんな人が起こされることを私たちは期待するんです。そんな人物に自分もなっていきたいしますます。皆さんもそうあって、我々が一緒になってこの神様に喜ばれる信仰者として、群れとしてキリストの栄光を表していくこと。神はあなたに問いかけていらっしゃるんですよ、皆さん。あなたがどうするのかです。三つ目に、この十二節のところを見ていきますと、なぜパウロがピレモンにオネシモを受け入れてくださいということを願ったのか。三つ目の理由は、このオネシモは神の前に正しいことをしようとしてたんです。つまり本当に彼は悔い改めてたんです。パウロはそれをしっかりと見たんです。見てください、十二節。そのオネシモをあなたのもとに送り返しますと、こうあります。送り返すって言ったんです。パウロがたとえそのことを望んでも、オネシモがそれ嫌がったらどうなります？オネシモまたそこから逃げ出してしまうかもしれない。前歴があるんです。しかしこの手紙をパウロがピレモンに記して送ったときに、オネシモはちゃんとそこにいたんです。つまりオネシモ自身もそのことを望んだんです。つまりオネシモは、自分はこのピレモンのところに、主人のところにまず戻って自分の罪の清算をしなきゃいけない、そのことをしっかりと知ってました。自分の罪をうやむやにするんではなくて、正しく処理しましょうって。私はまず帰って主人と和解しましょうって。これこそ皆さん、本当の悔い改めなんですよ。私たちが罪を犯したら、その罪を犯した人のところに行って許しを求めることが必要なんです。人に対して罪を犯して、神様ごめんなさい、解決しました、そうはならないんです。我々はその罪を犯した人のところに行って許しを求めなきゃいけないんです。ちょうど三条の説教の中でイエス様が、マタイの五章のところですけれども、23節のところから、生贄を捧げに行こうとしている人の話をしています。でこんなこと言うんです。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさいって。これがマタイの福音書の5章の23と24のところに記されています。またあの5章の23と24、三条の説教の中です。なんでイエス様こんな話をされたんでしょう。それはユダヤ人のお祭りの中でも一番大きなお祭りの一つ、食材の日です。つまり自分たちの罪が許されるんです。その日がやってきた。そうすると人々はどうしたかっていうと、生贄を連れてくるんです。そしてその生贄を祭司の前に連れてって、自分のすべての罪をその生贄の上に乗せるんです。そして自分の身代わりにその生贄を殺してもらうんです。それによって罪の許しを得る、ね、おそらくイエス様はそういった光景を見てたんでしょう。そしてそこで見たのは、そのような形だけの行為を行っている、そういった人々を見たんでしょう。つまり心が全然伴ってない。イエス様がいつもお教えになったことっていうのは、行為よりも心が問題だっていうことをいつもおっしゃったじゃないですか。どんな働きをするかよりも、どんな思いを持ってその働きをしているかの方が大切だって。でしょう、皆さん。何をイエス様がここでお話になったのかって。神様と和解する前に、もし兄弟姉妹の間に 何かの問題があるならば、清算しなければならない何か罪があるならば、和解しなきゃいけないものがあるんだったら、まずそれをしてから神様と和解しなさいと言います。解決していない兄弟姉妹との関係とか、わだかまりとか、憤りをもし持っているならば、それをまず解決しなきゃいけない。なぜならそれは、いいです、皆さん、罪だからです。いいです、兄弟姉妹に対してそういった憤りを持つこと、誰かに対して怒りを持つこと、誰かを恨むこと、誰かのことを悪く思っていること、これみんな罪です。その罪は横に置いて、じゃあ神様和解しましょうと言っても神様和解されないというんです。だからもしあなたの心に神様が教えてくださって、あの兄弟との関係、あの姉妹との関係を回復しなきゃいけないとなったら、まずあなたはそれをすることです。そこに行って話することです、ね。あなたが罪を犯したんだったら、私はあなたに対して罪を犯した、そう告白して許しを請うことです。でもちろん、そういった私たちの関係において、我々が何かをして、罪を犯して誰かを傷つけてしまった、そういうこともあるでしょう。自分は何もしてないのに人が私たちのことを悪く思ったり、私たちのことを憎んだり、我々に対して怒りを持ったりするということも現実的にあります。その場合どうしたらいいんでしょう。確かに私たちはその人たちの心とか態度を変えることはできないです。しかし我々ができることは、そのような中にあっても我々が和解できるように、私たちにできる最大の努力をすることです。愛を示すことです。ね、解決のために最大の努力をなしていくこと、それは私たちに課せられていることです。その結果、その人は怒りを収めないかもしれない。そうすると私たちはもう神様に委ねておかなきゃいけない。しかし我々にとって必要なのは、あなたや私に個人的に必要なことは何かというと、兄弟姉妹の間にさまざまな間違った問題を持っているなら、罪を持っているならば、その問題を後回しにすることはできないということです。その問題をまず解決して、そして前へ進めというんです。オネシモは正しいことをしようとした。オネシモはまず自分の主人のところへ帰ろうとした。主人のところに帰って罪の清算をしようとした。これが本当の悔い改めなんです。四つ目に、オネシモはパウロにとって愛する人物だったんです。この12節のところに、彼は私の心そのものだなんてこう言ってます。で、この心っていう言葉は前回も見たように7節のところに出てますし、20節にも出てくるんですけれども、これは内臓のことだってお話しましたでしょ。それはそういう感情が内側から出てくる。つまりパウロはこのオネシモという人物は私と同じ心、私と同じ気持ちを共有している人物だ。パウロが愛することを愛し、パウロが憎むことを憎み、パウロと同じ考えを持ち、同じ思いを持ち、同じ願いを持って歩んでいる人物、そんな人物だってここで言ってるんです。だからパウロは彼を愛したんです、ね、そしてその愛する人物を今あなたのところに送るから、どうぞ受け入れてやってくれって言うんです。そして最後の5番目のその理由ですけれども、13節14節に出てきます。それはオネシモの奉仕に関するピレモンの承諾を得ようとしているんです。13節見ていただきますと、私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。こんなことをパウロが言ったわけです。ここにもパウロのこのピレモンに対する優しい思いやりというものを見ることができます。13節のところに、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいなんて書いてますでしょ。パウロは超よくこのピレモンの心というものを知ってたんです。パウロはピレモンがコロサイの町からローマにやってきて、 軟禁されているパウロに仕えたいという思いを持っているということを知ってました。でもそれが叶わなかった。そこでパウロは言うんです。ピレモン、あなたのやりたいことをあなたに代わってあなたのしもべがしてくれてるって言うんです。そうしてこのピレモンに対しての感謝を表すんです。そして14節を見たときに、あなたがしてくれる親切はって。このピレモンはパウロに対していろんな機会を用いて親切にしたんでしょう。しかしパウロが一つ分かってたことは、このオネシモをパウロのもとに送って彼のもとでその彼に仕えさせるというこの現実のこの今起こっていること、これは実はピレモンがしたことじゃなかったんです。でしょ？ピレモンがオネシモを送ったんじゃなかったんです。もちろんパウロはそうだとしてこのピレモンに対しての感謝をするわけですけれども、パウロが分かってたことは、主人であるピレモンの承諾を得ていない。この親切な行為をいただくためにも、まずはその主人の承諾を得なきゃいけない。だって親切というのは強制されて済むんじゃなくて、その人が自主的にするものだから。だからパウロは、まずオネシモをあなたのところに送ります。そしてあなたがこれまでにずっと親切だったように、どうもこれからもその親切であり続けてくださいって。そしてこのオネシモに関しても、どうぞあなたの考えに基づいて、あなたの意思に基づいて最善と思うことをしてくださいって。そうして彼はこのオネシモを繰り返したんです。なんとなく私たちってパウロっていうと非常に頑固で強情な人物でというふうに思ってしまうんですが、非常な優しい目を持ってたんです。思いやりのある人物でした。こんな配慮を持ってこのピレモンへ手紙を送ってるんですね。このパウロが霊的な人物であったということは我々よく知ってます。というのは彼自身のここのこの御言葉においても、彼自身の選択を通して我々はそのことを知ることができます。パウロがこう言うんです。このオネシモを私のところに留めておいて、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいと考えた。つまりパウロは自分の願いを言うならば、オネシモを置いときたかったって言うんです。ここにいてもらいたかったって。でもパウロのすごいところは、自分の望みではなくて、何が神の前に最善かを考えて、それを実践する勇気を持ってたんです。知恵があったんです。そして彼は、この人物を送り返そうって。主人のところに返そうという選択をするんです。で、皆さん、霊的な人、霊的に大人の人っていうのは、ね、どんな状況にあっても、何が神の前に正しくて何が神の前に喜ばれることであるかということを考えて、それを選択してそれを行える人たちです。あなたや私に神様が望んでいらっしゃることってのは様々な状況にあって、ね、どうすればこの状況で、どうすればこの問題の中にあって、どうすればこの苦しみや悲しみの中にあって神を喜ばせることができるのかを考えてそれを選択する人、そういう人になっていくように神様望んでるんです。パウロはそういう人だったんです。さて、この5つの理由をもって、パウロはこのピレモンに、だから、このオネシモを受け入れてほしいと、願ったわけです。で、15節と16節のところ、そこを見てみますと、この懇願の内容が書いています。パウロの取りなしです。見てくださいます。彼がしばらくの間あなたから話されたのは、多分、あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。こんなことをパウロが願ったわけです。 パウロがこのピレモンに臨んだことっていうのは、オネシモを許すだけでなく、愛する兄弟として彼と共に働いてくださいということでした。というのは、彼は言うんです。もうあなたたちは新しい関係になったんだって。16節のところにもはや奴隷としてではなくてあります。パウロはここで、じゃあもうピレモン、あなたはオネシモを奴隷から解放してあげなさいって。もうオネシモは奴隷で亡くなったんだ。そんなことをここで教えてるわけじゃないでしょ。というのはこの御言葉を見たときに、奴隷としてではなく奴隷以上のものとして接するようにって。ですから確かに身分は奴隷かもしれない。しかし彼はイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを愛し、イエスに愛されているあなたの兄弟だからそのように扱いなさいって。奴隷だけども奴隷としての扱いをやめなさいっていうのがここで彼が望んだことでした、ね、なぜかっていうとね、ここに神様の摂理のことを彼は教えますでしょ。15節、しばらくの間あなたから離されたのは多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょうって。しばらくの間っていうのと永久っていうこの時間を対比してますでしょ。あなたのところからいなくなったのはしばらくの間って。しかもこの話されたっていう言葉は全部受け身なんですよ。面白い言葉をパウロ使うんです、ここで。確かに選択をして出て行ったのはオネシモでした。でもあえてパウロは、でもそれも全て神様のうちにあるって言うんです。というのは、オネシモはピレモンのところから逃げていって、その結果彼は救いを得、そしてその結果ピレモンにとって役に立つものになったという。ですからパウロはこの一連の出来事全部をこう見たときに、神様が働いていらっしゃるって、神様の技がそこにあるって、そのように言うわけです。もちろんね、我々はすべての出来事に対してどのような計画があるんでしょう、そういうことを考える必要ないです。だってわからないから。パウロもわからないんです。ですから15節のところで彼はこう言うんです。多分って言うんです。そう思えるけどもそうでないかもしれないって。だって我々人間、一体誰が神様のすべての御業を、その計画を知ることができるんでしょう。誰も知ることはできない。しかし彼は考えれば考えるほどそのように思えてならなかったんです。さて、もう一つちょっと付けておきたいことっていうのは、さっき言いましたように、オネシモは、ね、罪を犯して、そして主人から逃げていったって。そのような罪の行為を神様がさせたというんじゃないんです。あくまで私たちがどのような選択をするか、我々の責任でそれをしているんです。だから責任は自分にあるんです。わかりますでしょ？誰かのせいにしたいのは私たちです。こんな罪を犯したのは誰々が何かをしたからだとかね、人のせいに私たちはしたいんですが、しかしそれは自分の責任です。しかしすごいことは、我々の失敗も我々の罪も神様それを使って素晴らしい祝福に変えることができるということです。それほど憐れみ深い神様なんです、ね、そのことを我々はここで同時に覚えておかなきゃいけません。さて、神様の摂理を話しただけじゃない、ね、新しい関係が始まったんだっていうんです。16節のところに、私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても死にあってもそうではありませんかって言います。パウロにとってこのオネシモが救われたことによって、兄弟としての付き合いが始まりました。これ素晴らしい、喜ばしいことでした、ね、救われて、そしてその人が成長する、素晴らしいことだった。でもパウロは言うんです。私にとっても素晴らしいけど、あなたにとってはもっとそうでしょうって。なぜかっていうと、ローマに来る前、オネシモはコロサイにいたんです。ピレモンのところにいたんです。お互いよく知ってるんです。そしてそのよく知ってる人物が、 今まさに本当に救われて、神様にとって役に立つものになって、パウロにとって役に立つものになって、ピレモンにとっても役に立つものになって帰ってきてるんです。だからあなたにとっては、この喜びはひとしおでしょって。そのようにパウロは話すんです。だから、このオネシモを許してやってくれ。そして、オネシモと共に働いてくれ。で、皆さん、この願いっていうのは、今の私たちには、それはさほど大きな願いであるように思えません。しかし、この当時、奴隷制度が存在していた時代にあって、主人に対してあなたの奴隷を兄弟として扱いなさいということは、これは大変なことでした。大変なお願いでした。だって前にも前回お話したように、奴隷は主人にとっては人ではなくて物だったから。蔑まれていたこの奴隷をあなたの愛する兄弟として扱うようにって、大変なことをパウロはピレモンにお願いしたわけです。でもね、皆さん、これが救いのなせる技です。神様の救いのなせる技です。パウロが言うんです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ人の手紙の3章の28節で、ガラテヤの3の28で、神の前には人種なんか関係ないんです。神の前には性別なんか関係ないんです。これがユダヤ人には分からなかった。自分たちは特別だと思ってた。しかしイエス・キリストはその垣根を打ち壊して、ユダヤ人も異邦人も主にあって一つになる。これが救いなんです。だから私たち救われた者は、ね、国籍がどうだとか、人種がどうであるとか、身分がどうであるとか、地位がどうであるとか、ハンデがあるかないか関係ないんです。我々はみんな神の家族に属するものになったんです。私たちは愛する兄弟姉妹となったんです。だから救われている前、救われる前は違ったかもしれない。ひょっとしたら私たちの国は、また国の人々は違う扱いをするかもしれない。しかし我々クリスチャンは違うというんです。我々クリスチャンは、その人がどんな人であったとしても、その人がイエス・キリストを信じ受け入れたならば、私たちの家族の一員だって。そんなふうに接しなさい。そんなふうに扱いなさい。そして同時にね、兄弟姉妹よと。あなたに対して誰かが罪を犯す場合、許してあげなさいって。そして、和解して、共に働いていきなさい。まさにパウロがこのピレモンにオネシモのことをお願いした。これは私たちにとっても大切なメッセージです。平等に、分け隔てなく、愛する家族の一員として全ての人を扱っているかどうか、人の犯した罪に対して許さないという間違った思いを持って歩んでいないかどうか、そういったことやめて、愛する兄弟として、姉妹として、共に主をあがめていきなさいって。それが神様が望んでらっしゃることです。このことをパウロはピレモンに願いました。どう思います？ピレモンが何をしたか。間違いなく彼はこのパウロの願いに対して心を開いて受け入れたでしょう。私たちに必要なことは同じことです、皆さん。主よ、あなたが教えてくださったように、私は歩んでいきたい。どうぞ私を助けてくださいって。そのような決心を持って、新しい歩みを始めてください。父なる神様、この時間を感謝します。主よ、どうぞ我々一人一人、弱い愚かなものですから、あなたが常に助けてくださって、 私たちを用い続けてください。あなたが憐れみ深い許しの神であることを感謝します。どうぞ私たちが同じように許された者として許し合って愛し合って使い合っていく、そんなものに変えられていきますように、どうぞ助けてください。あなたの恵みを感謝して、この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。